無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真司です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。ということですけどもね、今週も僕はいろんなところで喋り倒してましたね。うちの会社なんですけども、不動産業界に強いということで、ね、この放送始まってる前に CM がありますけども、不動産に関するイベント、リアルのイベントですねがあったんですけども、先月もねちょっと喋ってるって話をしましたけども、今週は東京のビッグサイトですね。ただビッグサイトってオリンピックでちょっと接収されてたか何かで、どこだったっけ、パレットタウンとデックスとかの間にちょうどこう空き地がもともとあったんだけど、そこに今青梅会場でしたっけね、という場所ができてて、そちらの方でリアルなイベントを開催してたんですけどもね、まあそこでちょっとお話を2日連続でさせていただきました。だいたいね、登壇時間は1時間で、僕一人ではなくてね、他の方々と一緒に出てるパネルディスカッションという形ではあったんですけども、昨日が、パネルディスカッションで、実際しゃべると、今日がファシリテーターということでね、ちょっと司会進行とかをずっとさせていただいてたんですけどもね、なんだろうね、すごい疲れたんですよね。終わったらたった1時間ですよ。普段ねこうやって30分とかね、週に1回はポッドキャストさせていただいてますし、先月だったかな、もう先月かな、そうですね、 CSS ナイトとかって言って3時間喋ったりとか、ディレクター談義でもね、僕一人じゃなくて、前回でもね長田さんとかも母さんとかでご一緒だったんですけどもね、2時間3時間喋ってるのに、リアルの人の前でね1時間こうずっといるっていうのがもうびっくりするぐらい疲れますね。なんでしょう、人に酔ったとかってわけでは全然ないですし、そんなたくさん人数が集まるというかね、すごいでかい会場の中でいろんな基調講演とかセミナーをパチパチやってるって感じなんで、毎回毎回全部いろんな人がたくさんね来てるってわけじゃないんですけど、あれですかね、やっぱ人に酔ってるんですかね、こうリアルの目の前に人がいるというのと。でもね、やっぱり人が目の前にいるっていうのはね、リアクションがちゃんと返ってくるのでね、それはそれでこうやってても、あ、この人聞いてないなとか、この人目そうなってるなとか、おー、この人うなずいてくれるいい人だねとかね、そういうのやっぱりすごく思いながらこうセミナーをさせていただきました。またね、これを聞いていただいている方々はウェブはメインだと思うんだけども、今年緊急事態宣言も明けましてね、まあ、これからちょっとどうなっていくかまだわからないところではあるんだけども、またリアルのセミナーをねさせていただければなと思ったりしております。以前はね名古屋とか大阪とか、福岡とか鳥取とかいろんなところにねお伺いをさせていただいてたんですけども、そういった形でもねまた行けたらいいなと思っております。そちらのね地方の方々でか、そういったリアルのイベントを開催したりするきっかけとか、計画がある方はぜひお声掛けをいただければね、どこでも飛んでいきますので、今後ともまたよろしくお願いしますということでね、今週も、早速頑張っていきたいと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。
この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。
はい、というわけで、今週も始まりましたけどもね、先ほど言いました通りリアルで喋るとだいぶ疲れますが、こうやってマイクの前で話してるのはね、それに比べればずいぶん楽かなと思います。先週ね、ウェブディレクションに全く関係ないおはがきをいただけたんですけども、今週もいただいておりますので早速行ってみたいと思います。ラジオネーム芋煮会の季節になりましたということでね、もうなんかもしかしたらという感じがしますけども、名村さんこんばんは。先週の放送でウェブディレクション関係ないハガキでも OK ってあったので、もうまさに深夜ラジオのようなノリでハガキを送らせてもらいます。かっこ笑いと。秋めいてきました。僕の地元では芋煮会があります。いいね、芋煮会いいですね。名村さんは芋煮会知ってますでしょうか。この芋煮会ですが、醤油味派と味噌味派の2大派閥があるんです。味噌味ってあるんですね、お知らなかった。地元では大きな鍋で作るので、近隣と醤油味にするか味噌味にするかで揉めるのですが、僕は親の味がそうだったからって理由ですが、醤油派です。名村さんはどちら派ですか。 でこんなハガキが採用されるのか怪しいですが、ウェブディレクションの質問はそれはそれでもあるのでまたおハガキさせていただきますということでね、いただきました。秋めいてきましたね。まあ里芋しっかり煮て、芋煮会ということでね、僕も好きですね。芋煮会は僕は知らないんですよね。あの関西なんですけども、そういうのは地元ではなかったりしましたけども、芋煮会のあの芋煮の何ですか、まあ、あの鍋ですよね。あれは美味しいので僕好きですけど、僕醤油しか食べたことないですね。味噌味ってあるんですね。これ聞いてる人の中でこれ知ってる人いるのかな。醤油味と味噌味っていうことで、いやうちの地元味噌味だよとか、僕の親は味噌味だぜっていう方いらっしゃればぜひおはがきいただきたいなと思うんですけども、これ知らなかったです僕は。へえ、なんかもうちょっとね、こうどこでも移動ができるようになったらね、この時期ちょっと寒い地方の方に行って、この芋2回とか参加して、何でしたっけ、あのユンボでが、ですごいでかい鍋で作ってるのとかね、ニュースでたまに出たりしましたけどね、あれとかも食べに行ってみたいなと思いますけどもね。うん、醤油味は好きです。僕も大好きなんですけども、年に1回ぐらいね、あれをちょっと食べてみたいなって、やっぱこの時期になると思うんですけども、味噌味が食べれる店とか東京にあるんだったら、ぜひともなんかそれはそれで紹介いただけるとすごく嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。芋煮会の季節になりましたさんがね、おはがきいただきました。こういったはがき全然 OK です。むしろこういったおはがきをいただけると、僕自身も気が楽ですからね。ぜひとも今後、これを聞いている方々も、最近こんなことがあったよとかね、こういうことが、こういう美味しいものを食べてますとかね、そんなでも全然構いませんので、ぜひおはがきをいただければなと思います。というわけで、いつもの通りですね、お便りの紹介の方に行ってみたいと思います。はい、というわけで、お便りのコーナーです。このコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからのご応募をいただきました内容についてお答えさせていただいております。最初のおはがき、今日もね3つぐらいいただいてるんですけども、これにしましょう。こっちですね。カッパハラッパラッパッパさんからいただきました。名村さんこんばんは。ウェブディレクションをしているといろんな問題が出てくるのですが、同僚の中でまさに機転が利く人がいるんです。なるほどなるほど。結構案件的に大変な状況になっていても落ち着いて、こうすればいけるんじゃないってアイデアを出していくんですよね。僕なんかはその時点ではこれはもう土下座しかないでしょとか思っているのに、その中から解決策を見つけていくんですが、僕もそういった人間になっていければなと思っています。名村さんはご自身は機転が利く方ですか、またどうすればそういったディレクターになれるでしょうかということでね、なかなか根源的な、そのディレクターというよりはもう、こうビジネスパーソンとしてどうかみたいな話かもしれませんけどね。そうですね、機転が利く人、僕はどっちだろうな。僕は機転が利くというか、経験の中で似たようなことをやってきたから、過去こうやったらクリアできたからっていうことで多分アイデアを出してるので、機転が利くってわけでは多分ないと思うんですよね。で、なんでしょう、ちょっとってなんかいろいろちょっと整理していくと、機転が利く人ってでもどんな人なんでしょうね。機転が利く人でしょ、例えば視野が広いとかってあるよね。で、あとはまあなんだろう、想像力があるって頭の回転が速い人みたいなイメージありますよね。あとね、その自分の意見っていうものに凝り固まってないから柔軟性があるとか、まあゼロベース思考ができるとかっていうことだと思うんですよね。とはいえこれでいけるんじゃないかってね、彼も書いていただいてますけども、こう自分なりに決定をするための多分軸を持ってるっていうような人なんじゃないかなとは思いますけどね。でこういった人になれるとほらいいよなって僕も思いますよね。若い時本当に憧れましたからね。僕もいましたよ、周りにそういう人ね、すげえなとか、勉強したらああなんのかなとかね、いろいろ思いましたけどね。でやっぱりそういう人を見てて、なんで羨ましいのかなって思ったりすると、やっぱりそれってこう仕事ができるっていう大きな意味で言うとね、カテゴリーになるわけじゃないですか。例えば問題解決能力があるとかさ、なんか目標達成ができるとか、だってね、納品をしなきゃいけない中でなんとか納品をするための方法を考え出すとかってわけですからね。であとはやっぱその、僕はさっき冒頭で言ったんだけど、僕は経験をしてなんとかこれをでやればうまくいくんじゃないかっていうケーススタディを多分いっぱい持ってるからなんだけど、本当に機転が利く人って なんだろう、こう前例がないことに対応ができる能力みたいなふうに僕昔思ったことがあるんですよね。なので変化に強いとかピンチに強いとかさ、そういう感じだと思うんだけど、そういう人ってまあ往々にしてやっぱ仕事ができるっていうふうにね、周りからも見られるし、きっと本人もそういうタイプなんだろうなと思うわけですよね。で、彼も書いてくれてますけども、なかっぱはらっぱらっぱっぱさん書いてくれてますけど、そういう風になりたいって言った、その僕もなりたいなと思うんですよね。で、これおはがきをいただいて真剣に考えてみました。どうやればそういう風になれるんだろうかということですけどもね。でもやっぱ訓練はいるよね。そうじゃなかったらだって身も蓋もないじゃん。だからどうやって訓練したらいいのかなと思うんだけど、多分ね、一番最初、さっき僕が言ったみたいに、僕はもうキャリアというか経験がね、いろんなもうズタボロになる経験をさせていただいたって。逆に言えば若いうちにどうしたらいいかって言ったら、もうたくさん、できるだけたくさんの量をいろんなものを考えるみたいな。ケースもそうですよね。こうやったらどうだか、このパターンじゃうまくいかないか、この人にアプローチしたらいいんじゃないか、こっちから連絡してみたらどうなんじゃないかとか、こういろんなケースとかパターンを考えるっていうことだと思いますよね。で、この起点が効くっていうのは、なんだろう、僕自身のことで言うと、外から見てるとさ、そういう人見てると、なんかいきなりゴールというか、もうダーツのこうど真ん中ブルーをボーンって刺してるような風に思っちゃうんだけど、きっとね、完璧を目指してないんじゃないかなと思うんだよね。そうするとさ、頭が固くなって絶対失敗ができないみたいなこととか、なんだろう、最後一発一中で正解を考えられなきゃダメなんじゃないかみたいなところに行くような気がするから、そのできるだけたくさんを考えるっていうことで言うと、うん、これさえあればうまくいくじゃなくて、きっと可能性が一番高いものはどうだろうみたいなことが、多分考えたりとか、こう自分の中でこう脳みそを緩くしてるとか柔軟性を持たせてるってところなんじゃないかなと思うんだよね。だから訓練法で言うんだったら、もうできるだけたくさんのことを同時に考える、そのこのパターン A パターン B パターン C パターン、どれもいくかダメかダメかダメかみたいなとかをね、考えるっていうのと、まあダメだったら次の案を出せばいいかというぐらいで、こう完璧を目指そうとしないとかっていうことなんじゃないかなと思います。で、あと最後はね、例えば僕今年でこう26年目じゃないですか、この仕事で。こう皆さん、これね、聞いてくれてる皆さんが何人ぐらいいるかちょっと分かんないんだけど、カッパハラパラッパッパさんもそうなんだけど、実際この方がおいくつかちょっと分かんないんだけどさ、日々仕事をして経験をしていることをちゃんと積み重ねてるか、積み重ねてるというか、経験値を積むというわけじゃないんだけど、意識的に今日はこういうことがあった、失敗した、今日はこういうことがあった、成功した、みたいなものを頭に全部覚えなくてもいいんだけど、なんだろう、なんか成り行き的にうまくいった、失敗したっていうこととかを意識からすっ飛ばして、最後今日の仕事が終わった時に、なんかもう疲れたな、まあとりあえずなんとかなったから、もうそれでいいやみたいなんじゃなくて、さあ、こうやってこうやってやったらなんとかうまくいってよかった、このパターンでいったらなんとかこういう時はうまくいくのか、みたいなことを一瞬頭で考える、なんか言語化するというかね、それがきっとこう経験としてちゃんと積まれていくんじゃないかなという気はしますけどもね。なので、まあいろんなことを考えていきましょうよということがゴールかもしれませんけどもでも思考力の話なので、きっとね、考えていく癖をつければ、だんだん起点が効くっていう方にはね、いくはずなので、日々のんべんだらりと過ごさず頑張っていけばいいんじゃないかなと思います。はい。なんかこう綺麗な答えじゃないような気がするんで、ちょっと悔しいんですけどね。はい。はい。では次のおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームルンタッタさんからいただきました。名村さん、こんにちは、こんばんは。どちらで、昼か夜かわからないからってことですね。はい。こんばんはですね。名村さんのポッドキャストをずっと聞かせていただいていますが、毎回本当に表現力があるなと思っています。名村さんはもともと声優をされていたからというのはあるのだと思うのですが、私も仕事の場で熱量を見せたり、真剣な状態であるのを理解いただいたり、場を和ますために茶化してみたりと自分なりにはやっているんです。でも私はいつも、ルンタタさんはいつも真面目だよねって褒められてるのかディスられてるのかわからないコメントを…自分なりには茶化してるつもりでも、相手には真面目さんと映っているのを見て、 自分の表現力ってって愕然としています。名村さんなりに表現力ってどうしたら身につくと思いますかというおはがきをいただきましたけどね。まあ、今日はディレクション関係ないというディレクション関係ないというわけじゃないけどディレクション直接じゃないおはがき多いですね。表現力か、僕あるんですかね。っていうか表現力僕にあったら僕は多分声優の仕事続けてた気がしますけども、なので表現力はきっとないんですよ。まあないというかね、仕事の場でどうなのかっていうのはもうその僕とお仕事ご一緒いただいている方にお聞きするしかないんですけども、ね、ちょっとした表現力とかっていうものだと思います。それをご紹介してみたいなと思いますけどね。表現が豊かであるっていうのってじゃあ、 まあどんな風に分解できるのかなとかって思いますけど、まあそもそも声とか、まあ、いわゆるノンバーバルかバーバルかみたいなね違いはありますよね。なので声とか表情とかボディーランゲージとかね、そういったいろんなものでこう表現をしてるわけですけども、やっぱり声だけで表現できるとか身振り手振りはすごいけどもとか、あと表情がまあね、以前この放送でもね確かおはがきいただいて、不愛想かなんかのっぺらぽかって違うな、なんかそういった形でなんか質問をいただいたのを覚えてるんですけども、やっぱり表情もちゃんとね豊かで あるべきだと思うんですよね。であと表現が豊かな条件っていうことで言うと、特に僕らはウェブディレクターという仕事をしているわけですよ。でそうなると僕はずっとねウェブディレクターにとって最大の武器は言葉ですっていうことをね言ってるんですけども、やっぱり語彙力っていうものも多分必要だと思います。で語彙力って単純にいろんな言葉を知ってるっていうだけもそうだけではなくて、微妙なニュアンスが違う日本語、そういったものもちゃんとこう違いを分かっていて、その適宜使い分けができるかどうかみたいな、そういったところも多分すごく重要になってくるかなと思います。でこうあと最後はその自分が思ってることを他人に伝えたいんだっていうふうにどれだけ強く持てるかですよ。これ本当大事ですよ。テクニックとか声の大きさとか表情は もちろん大事なんだけど、それではなくてやっぱり思いが言葉に乗るんですよね。なので仕事の場でこの例えばワイヤーを説明するのか企画を説明するのかこうスケジュールを説明するのかわからないけども、その時にこんだけ考えてこう今日持ってきてるんです、なんとか聞いていただけませんかみたいなことをね、こう どれだけこう頭の中で強く思って心の中で強く思ってそれをこう相手に伝えたいっていうふうにね思えるかどうかっていうのがやっぱすごく大事なんじゃないかなと僕は思いますけどね。でまあそういうことを考えた時にこう表現力っていうのをじゃあどうやったら身につけばいいんです、磨けばいいかがなということをね考えましたけど、これも僕は昔やってたこともありますけども、一つは客観視ですよね。客観視、自分の表現自体を客観できる、客観視ができるかってことだと思います。まあ何ていうかな、自分が喋ってる時にこうそれをこう周りから自分を見てるみたいな、なんだったら一回ねスマホとかで自分のこうプレゼントが撮ってみるといいといいですよ。そうすると意外といろんなもの見えてきます。でその中で多分ね一番はっきりしてびっくりするのは早口です。意外とね自分が早口だっていうことを気づいてない方いらっしゃるんですよ。僕とかは自分が早口なの分かって喋ってるんですね。なのでちゃんとゆっくり喋らなきゃいけない時には意図してゆっくり喋るんですけども、普通の人で自分が早口なのっていうのを本当に気づいてない方がいらっしゃいます。で何がもったいないって、早口で喋ってるのを聞いてる方ってむっちゃくちゃ疲れるんですよ。早口で喋りながら音に抑揚をつけて喋れる人ってまあまあ少ないはずなんですね。そうすると一定の音量とか、周波数の音をずっと聞かされ続けることになるので聞いてる方が疲れるんですね。なので間を持つとかこう自分の速度がどれぐらいで喋ってるかっていうことをちゃんと理解しながら喋るっていうことができるっていうことは、自分が喋ってる速度って今速いのかな遅いのかなっていうことが分かりながら喋れなきゃいけないわけですよね。であとはまあ文章の方とかで言うと、まあブログを書くとかっていうこともねすごく重要というかいい訓練になるんじゃないかなと思います。別にこうペンネームでもいいじゃないですか。 ノートとかのサービス使ってね書くでもいいし、でリアルなノートにね書くのでもそれでもいいと思います。であとはこう自分が例えば喋るのが好き、こう紙でプレゼンテーションで表現するのが好きね、今日おはがきいただいているルンタタさんはなんかどちらかというとトークでのお話かもしれないんですけども、得意なのがもしかしたら図表で表すとか文章で表すとかっていうんだったら、そこでの表現力をまだ身につけるとか、それを伸ばしていくっていうのは僕はそれでも全然いいと思うんだよね。トークが上手かって別に芸人さんになるわけじゃないし、僕とかはねこう喋るのが好きだし、人前に立つのも好きだし、お話をこうやってさせていただくのも好きだしね、で会議室が主戦場だというふうに思ってるぐらいですから、僕はこれが得意なんでっていうのを分かっててやってますけど、そうじゃない方は別にトークがそうじゃないっていうんだったら、まあゆっくり伸ばせばいいと思いますしね。でまああとトークで磨く、トークの表現力を磨くっていうのであれば、やっぱり上手なバラエティとかを見るっていうのも一つだと思います。やっぱり話芸が上手な方っていうと、バラエティで司会ができるレベルの方ですよね。ひな壇の方ではなくて、やっぱ司会ができる方とかっていうのはお客さん回しであるとか、話題の拾い方であるとか、そういったものすごく上手なのでね、参考にしてみるのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあということで、表現力っていうのは客観視を、まあ、身につけて、自分の喋ってる速度が速いか遅いか分かるぐらい、ちょっと外から自分を見てるような感覚、あとまあ文章力でブログを書いてみたりとか、まあそれらをやった時に、こうペーパーでやる方がいいのか、ホワイトボードで書くのがいいのか、デジタルの文章がいいのか、トークでやるのがいいのかみたいなことを、まあ自分でね、得意分野をこう見つけてみて、それを伸ばしていくっていうのも一つなんじゃないかなと思います。まああとは、その人の真似をするのもすごく重要ですよ。喋りとかでも自分にすごく近しい人とかナレーションとか、まあ、そういったのも含めて、ああなんかこういう表現してみたいなと思ったら、恥ずかしがらずに自分でこうそれをこう口真似してみるとかっていうことから始めても僕は全然いいと思います。僕も昔よくやってましたからね。なのでそういった中から自分のこう芸というか型というかね、そういうのが見えてくると思いますので、ぜひチャレンジしてみていただければなと思います。はい、では次のおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームタルタルメンタルさんからいただきました。名村さんこんにちは。役立つ情報を明るいトーンでお話しいただけるので、毎回リラックスして聞いています。ありがとうございます。ルーチンや自分だけの決め事について質問です。先日私はこんなミスを犯しました。その日早朝に対応すべきタスクがあったので、いつもより2時間早く出勤しました。そのタスクを思ったよりも早く完了。始業まで1時間近く余裕ができたので、後回しになっていた社内マニュアルの更新作業に着手します。良い調子で社内向けタスクをこなしていると、チャットツールからメッセージが多数。うわ、もう始業時間が過ぎてる。次々に入るメッセージに答え、バタバタと午前中の仕事を追いかけ始めます。その後には思わぬ角度から鋭いタスクで殴られる恐怖にさらされて、メンタルがボロボロに。まるで持ち物チェックを何もせずに大事な出張に出てしまったような心境です。自分で決めた朝のルーチンをスキップしてしまったことが不調の原因だったな。そう気づけたのはその日の仕事を終えた後でした。また朝のルーチンをしないだけでこんなにも自分は無力になるのかとも学びました。そこで質問です。確か名村さんはポッドキャストでルーチンを見直した話をされていましたが、サービシンクのスタッフさん向けにもルーチンを守ることや改善していくことを伝えているのでしょうか。会社の仕組みで担保すべきこと、自分だけの決め事、各スタッフさんの独自のルーチンをどのように規定しているのかなと思い質問いたしました。よろしくお願いいたします。ということでね、おはがきいただきましたけども、そうですね、まあルーチンね、こう、一回タイミング逃すと、なかなか一日うまくいかなかったりとかっていうことですけども、まず最初に会社でっていうことですが、そうですね、仕組みっていうレベルなのかな。でも考えた方がいいよっていうことは言っていて、うちは半年で評価をしてるんですけども、その半年の目標設定の中にクォーター、要はまあ3ヶ月間での目標、3ヶ月後にどうなっているべきかで、それから逆算した時に月次でどんなことをできていくべきか、なので今月来月再来月にまあだんだんだんだん積み上がっていくべきだよねっていうようなこうね、マイルストーンだよね。であとはルーチンってことで言うと、習字ベースでのルーチン、 例えば月曜日だったらどこそこのお客さんのところの定例があるとか、火曜日だったらここに週報をこれちゃんと回答しなきゃいけないとか、水曜日だったら夜にこんなことがあるとか、でその週次で絶対やらなきゃいけないようなものっていうのも一回書き出してたる方がいいよと。そうじゃないと、ああ水曜日になってとか、逆に言えば気づいてなくて誰かからこう毎週水曜日のルーティンなのに、急に名村さんこれお願いしますって言われて、あなんかもう忙しいのになんだよこれとかっていうふうに思ってるけど、実はそれ毎週水曜来てやってることじゃんみたいなねこともあると思いますから、一回それはちょっと書き出しましょうと。あとは今日のね、書いていただいているこのタルタルメンタルさんと同じように、朝のルーティンとか、まあ昼も夜も別に夕方でも全然構いません、そういったものもこうできれば定義しましょうっていうで、してる方がなんだろう、その書いてらっしゃる通りで、ルーティーンを守っててうまくいってたのか、ルーティーンを守らなかったからうまくいかなかったのか、ルーティーン自体が良くないのかっていうことのね、定量評価ができないので、まあ、そういう意味でも僕はルーティーンは作った方がいいんじゃないかなと思ってるタイプです。で、朝のルーティーンですけども見直したっていうのはいくつか、僕は、まあ、朝いくつかやってることがあるんですよね。まあ座禅を組むとか、今ビジネスシャツに着替えるでしょ、あと秘書に連絡をする、でその日のタスクの時間、タスクというか、例えば2時から打ち合わせとか4時から打ち合わせって言ったら iPhone のタイマーに入れてたりします。だいたい8分前、最近まあ、外出だったら外出で、外出をし始める8分前から5分前どっちかなんですけどね、8分か5分かどっちかなんだけど、その時間に全部アラームが鳴るようにしています。でそれを逆に言うと、その iPhone に、アラームを登録するっていうタスク自体をルーチンにしてます。でこれはもうどれかな、3ヶ月ぐらいやってるんですけど、やっぱりね、いるからやってるわけですよね。なのでこれを逃すとその日一日なかなかできなくなってしまいますよね。でまあまあね、これメンタルボロボロって書いてらっしゃるんですけど、メンタルに来ますよ。なんかうまくタイミング合わなかったなみたいなことやって、今日実は僕そうだったんだけど、朝そのビジネスシャツに着替えるっていうタスクを入れてるんですけど、朝すんごいバッタバタしてしまって、で気づいたらもう朝一のテレカンが始まる直前になってしまって、着替えるタイミング逃しちゃったんですよね。そうするとその後打ち合わせをずっと続いて3時間ぐらいもうそこにもう着手することができなくなったっていうのがありました。そうするとなんとなくね、あできてねえなーとかっていうことをね、ずっと頭で考えちゃうんで、まあまあこう精神的にきますよね。でもこのルーチンは僕ちゃんと決めた方がいいと思います。タルタルメンタルさんね、こうすごく苦労されたと思いますけど、逆にこれはっきりしましたよね。普段と違うことをしたっていうことが一つで、そこから別のことをしてたんだけども、ルーチンが始まる、要は修行時間だよね。修行時間が始まるっていうこと自体を見逃してしまったっていうことなので、これはもうタイマーをかけたりするっていうことで全部解決できると思います。アラートがちゃんと鳴ってればね、もうそういう時間かとかって思えたわけなので、なんとなくこうタスクに入るときに余裕があるからこのままやっていこうとかってやってると、終わりもなければ、こうどれぐらいやってるかっていうか、ゴールのこう時間、どれぐらいの時間をかけるべきなのかっていうこともやっぱりグダグダになってしまいがちなので、なんかこう普段と違うことをやるなとか、でどこかのタイミングで普段と同じものに戻ってくるっていうのであれば、やっぱりそこまでの時間はイレギュラーだ、イレギュラーな時間を定義しましょう。だとしたらイレギュラーが始まる時間、もしくは終わる時間っていうものをちゃんとタイマーに自分で設定して、あそこまでの時間なんだなっていうことを、ちゃんと定義しておくのが大事だと思います。で仕事集中するとそんな毎回毎回ね、時計チラチラチラチラ見てられないんですよね、絶対に。なのでもう僕は自分が iPhone のタイマーにそれを入れるということを最近は行うようにしています。でメンタルボロボロだったっていう話ですけど、もうね、もうこういうのでメンタルやられるのきついじゃないですか。なのでもうそういうのは極力ね、自分の頭で考えないところでも担保できるっていう方に持っていく方がいいんじゃないかなと思います。でタスクだけじゃなくてね、自分がこうルーティーンというか、なんというかかっこよくばゾーンに入るためというかね、自分のこうだんだんだんだん仕事モードに切り替えていくっていうこと自体もルーティーンになっていくと思いますので、そういったのを自分でね組み上げていってもらえればなと思います。タルタルメンタルさん、メンタルは治りましたでしょうか、もしくは治るきっかけになりましたでしょうか。うまくいけばいいなと思ってますので、またね、ちょっと困ったことがあれば、どんな風にメンタルじゃないや、ルーティーンを組めばいいですかとかっていうことをね、質問していただければなと思います。はい。 ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、名村のツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからぜひともお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでそろそろエンディングになってまいりました。今日ね、なんか僕ね、でなんだろう、ずっと僕焦ってますねなんかよくわかんないんだけど、昼間に喋ってたからかな、司会でファシリテートをやってたから、なんかそのモードが抜けてない気もしますけども、元に戻りまして、来週ですね、ゲストが遊びに来てくれることになりました。先週ぐらいからね、僕が年末にやる CSS ナイトシフト15で司会をさせていただくというお話をね、してたと思いますけども、そのシフト15に出演される矢野凛さん、原和弘さん、坂本邦夫さんが遊びに来てくれることになりました。シフトでね、過去のシフトに参加された方はご存知かもしれませんけど、この3人が来るといえばデザイントレンドのセッションですね。今年1年間のデザインがどんなトレンドだったのかっていうことを総ざらいしてくれるというのをね、この3名の方がずっとやっていただいてるんですけども、この3名の方、せっかくゲストに遊びに来ていただけますのでね、聞いてみたいことがあればぜひともおはがきを送っていただければと思います。3名皆様に対してでも構いませんし、ぜひ矢野さんにとかね、原さんにとか坂本さんにっていうことがねあれば、ぜひともその名指しでもいいのでおはがきを送っていただければなと思います。2021年10月13日20時まで受け付けておりますのでね、ぜひともその時間までをめどにしてお送りいただければと思います。というわけで、お便りたくさんお待ちしております。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからお送りください。先ほどのね、ゲストの方への質問とかもね、こちらから受け付けております。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。てなわけで、来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
アイディアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに、あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。